まあ砂漠を滑るの気持ちいい。高く飛ぶの気持ちいい、ね、
あ、それがあるから最後あの、うん、グレーブヤードみたいになって置いていくなって思ったなって。
なんだろうね、あと音楽いいよね。
音楽どんなんだっけ。全然覚えてないよ。
音消してた。
いや全然
消してた。いいシーンになるとさ盛り上がるんだよちゃんと。ストライダーヒリューと同じ。
ストライダーヒリュ
ストライダーヒリューって多分あの時アーケードゲームで初めて、
うん、
シーンに合わせて音楽が切り替わってたの。大抵ほらボスでさ、
うん、
ストライダーヒリューって何年ぐらいあれ90年と91年とかかな、うん、まだあの時ってさ、まあ、ボスは音楽変わるじゃん、
うん、
でも逆に言えばそれぐらいじゃん、うん、もしくはスーパーマリオみたいにこう無敵になった時だけとかさ、
うん、
アーケードで無敵になるってもう当時さすがの当時もそんなになかったと思うけど、まあ、まあまあまあそんなもんだったし、
うん、
でもストライダーヒリューって例えば最初にまずサーチライトが飛び交うところから飛び交って警戒態勢になってるモスクのなんか屋上かなんかに着地して、
うん、
敵切ってって、
うん、
でモスクのてっぺん一番高いところ、
うん、
月をバックに一番高いところに到着した瞬間音楽が変わるの、それっぽい音楽に、
うん、
でその後すっごい急な坂道に行くとそこでも確か変わるんだよ、その後出てくる中ボスのところでも確か変わるんじゃなかったかな、でその後ボスが出るみたいに、
うん、
あのシーンごとに音楽が切り替わるのがすご
い。僕はあの結構意識させられたのはワンダがあの巨人に登ると音楽変わるんだよね、
うん、うんうんうん、
で落ちるとまた元に戻ってまた登ると音楽変わってってなって結構あのなんだその第一段階の取り付いて登ったとこで音楽変えてくれるからちょっと達成感があるし盛り上がるっていうような割と音楽自体は本当その2パターンぐらいしか使ってないような感じだったけど、
うん、
結構その取り付いて登ったとこで変わるから、
うんうんうん、
すごく効果的だったなって、
うん
うん、
まあ、知らない間にジャーニー本編からだいぶ離れてる
ジャーニーとワンダーあたりはまあ大体近いと思う、うん、
まあな本人たちも明言してるわ、
ね、あそうなの、
うん、ワンダと一個のその、うん、ね、メインだった上田さんがツイッターで褒めてたら、
うん、
あのジャーニーを褒めてたら、
うん、
そのザットゲームのザットゲームズの作った人たちが、
うん、
多分リツイートしたかリプライしたかしてた、
うん、
わ超嬉しいみたいな、
なるほど、
うん、俺たちワンダとアイコからすごいインスパイアされてますみたいな。
アイコって言うんだよな。
アイコって言うのよ。なんかさ、なんかちょうどオリシもさ、
うん、
まあ、ちょくちょく職場でね、話題になるんだけどさ、
うん、
当時さ、なんかアイコ様が話題になってたね。
あ、
小学校に入るだから忘れちゃったけど、だからさ、アイコ、アイコって言うからさ、みんな外人が。わ海外でもそんなニュースになるんだよ。いや、マジで。いや、まさか以降さ、アイコって言うと思わないじゃん。
思わないね。
さあ、でも、アイコプレイズみたいなこと言ってるからさ。
何の話か。
そう、何の話だと思って、ヘルプしてみたいなさ、手をつないでみたいなこと言ってるから。したら、そう、以降のことだったんだけど。っていうぐらいね。ジャーニーは、すごいゲームだなと。
また適当にまとめとる。
久々にプレステ3の電源入れたもんだって。
ああ、僕も全然やったことなかったから。パッドを握ったのも久しぶり。
プレステ2以来だじ
ゃん。2ってなんかやったかな。1はすごいやってたけど、 1までしか家庭用機やってないんだよね。
そうなんだ。
うん、その後ぐらいであれだな、バトルフィールド1942にハマって、うん、ずっと、うん、パソコンのゲームハマっちゃったもん。
あ、そうそうそう、だから風間くんの宮岡さんのゲームバックグラウンドとして、
うん、
まあ、まあ、アーケードゲームのとかもやってたけど、
うん、
ここ20年、十数年は PC メインね。
そうだね、だからプレステ1の、そうだね、途中まで、FF7 とか、武士道ブレードとか、あの辺はやり込んだ気がする。
うん、
武士道ブレードかなりやったな。ちゃんと100人斬りとかやってたし。
ああ、当時実績がなかったけど。
実績なかったけど。武士道ブレードいいな。
今のあれだよね、でももう100時間以上の単位でやってるゲームって全部 PC。
うん、あ、100時間もないもん。 PC のゲームしかやってないの。
いや、あのマウント&ブレードとか、なんだっけ、ね、800時間だっけ。
いや、みんなやるよ、そのぐらい。あれ
やんないよ。時
間。あ、でも500時間ぐらいだったらザラにいると思うよ。
ないないない、
いるいる。
ないよ。
だって、多分ね、ディアブロとは人口は違うと思うけど、やり込み具合はみんな、うん、そんぐらいやってるかなって。
はい。恐ろしいよ、それ。うん、本当だ。悪魔のゲーム。
で、結構ね、安売りとかもするから、その度にプレイ人口増えて。
ああ、増えてる。地味に増えてる。あとシムズでしょ。
シムズね。でもあんまり、あの、さっきの外人みたいに別にマルチはやらないんだよね。
あ、そうなの。バトルフィールドやってたのに。
うん、なんだな、やっぱ結構もうバトルフィールド1942であれ相当やりまくってたから、ちょっと戦争の虚しさを感じてしまって。
それもいい話だよね。
いい話なんだよね。
マウント&ブレードでは何、
あれは何だろうな。
なんかあのユーストで話した時には、確かに俺もああなるほどなって思ったけど、あの指揮官は馬に乗らないと、
ああ、
戦場が見果たせないから指揮ができない。
そうそう、あの辺はね、あの RTS のゲーム、うん、そのトータルウォーとか俯瞰視点で、
うん、
兵隊を動かすゲームもあって、そっちやってると今度はまたマウント&ブレンドで、あの主観視点で指揮したいとか思うって、うん、あのマウント&ブレードが飽きるとまたトータルウォーやってとかっていう、もう永遠の繰り返しになってて。なんだろうな、やっぱなんかそのたくさんの兵隊を指揮するっていうのが面白いのかなと、うん、
やっぱそれはでも見えてるのがいいでしょ、その兵隊が。
うん、
なんか例えばさ、あのマフィアウォーズとかさ、
うん、
ブラウザーでできる、
いや
ーソーシャルゲームって言われてるやつ、
うん、
あれも別にさ、映ってないけど、
うん、
文字しか出ないけど、
うん、
そう、数百人規模でギャングをさ、送り込んでやってるんだけど。
ちょっと違うよな。 合戦じゃない、なんだろうな、やっぱ本当に何百人も兵隊が並んでて動かすって、うん、ちゃんとその一体一体が戦ってんだよね。
うんうんうん、うんうん、
で側面から攻撃したりとかもリアルタイムに指示が出せるっていう、
うんうん、なんかさ俺映画で使えるのにさあんまり例がないけど、あの何作目だっけ、あのロード・オブ・ザ・リングのさ、
うん、
戦争のシーンがあって、
あ結構2作目とかがガンダルフが帰ってくるところとか、
そうそう、あれすごいかっこいいなと思ったんだけど、
うん、
ああいうのを実際動かせるような感じ、
ああそう、甲状腺もあるから城にはしごかけて、うん、みんなわーって登ってって、うん、塀の上でみんな頭かち割られるっていう血みどろの戦いが、そうだね、甲状腺は、まあ、あんま評判は良くないけど野戦に比べると、でも、うん、野戦と甲状腺どっちも遊べるから、うん、やっぱ面白いんだよな。
やっぱそういう時にさ面白く感じてるバランスってさ、
うん、
なんていうの、実はそこになんていうの浸ってる割合とさ、
うん、
単純になんていうの知的興奮っていうかさ、
うん、
そのゲームで、
うん、
オセロとかみたいにさ、
うん、
オセロはちょっと違うな、でもなんかこう理屈でさ、あ、うん、こいつらをこっちにおびき寄せといてこちら横からついたら勝てるみたいなさ、
うん、
そういうなんていうの作戦がうまくはまってやったみたいなさ、
うん、
そういう楽しさとその歴史ロマンみたいなのってどういうぐらいの割合な感じなの、
なんかねその辺がねうまく混ざってるっていうか、知的興奮もうまく指揮するってとこもあるんだけど、
うん、
やっぱその自分も一人のそこに戦場に参加してる人間だから、うん、ぼさっと指揮してると相手から矢が打ち込まれて倒されちゃうかもしれないんだよね、う
ん、あ
結構その難しい設定にしてると矢が一発で死んだりとかするから、うん、しっかり盾構えてあの当たらない位置で隠れながら指揮して、
うん
うん、でその敵の城攻めとかとかその結構敵の弓兵が厄介だから自分がうまくそれをこっちも矢を打って始末したりとか、あんまり NPC のだと矢をあの思うところに当ててくんないから、その要所要所はプレイヤー自身が倒すとうまくいくような感じにできてる、
うん
う
ん、なんてそれもやっぱり自分がやっぱいる感じが高まる、
うん、そう結構無双までいかないんだけど、やっぱりその戦場では重要な役割の兵士であり、うん、指揮官であるってとこが面白くて、
うん、
でその戦いに参加させる兵隊はその、うん、マップ上で村から勧誘していろいろ訓練とかして育ってって最初ただ あの村民なんだけど、
うん、
あの何回か戦闘を重ねるとどんどん重装の歩兵とかになってって、
うん、
どんどん自分の部隊が強くなってくるんだよね。
ああいいね。
そこのね兵隊が育っていくってとこもすごくよくできてて、
うん、うん、いやなんか自分でスカウトした村人が強くなって一緒に戦うっていうのは、うん、なんかいいね。
そうそう、で甲状腺とかだともうかなり損害出るから大変っていうか、でもそれがまた新陳代謝になって、
うん、
結構
新しい、
もうかなり壊滅状態になってもうまたごっそり村人雇って一からやっていけるっていう、
うん
うん、そうそうそう、なんかねそのマウントバンドブレードによくできてるのはもう本当にあの戦いで負けちゃったら、
うん、
全員兵士失って相手の捕虜になって、うん、なんか仲間とかとかもはぐれちゃうんだけど、また解放された後は、うん、ゼロから村人集めるんだけど、そこのやり直しがすごくしやすいんだよね。 お金はまだある程度貯まってるし、そのプレイヤー自体のステータスっていうのは結構始めてからステータス自体は失われないから、その筋力とか上げてあったらもう強くなってる状態だから、兵隊はゼロになってもプレイヤーは強い状態でまた一から集めて強くしていけるから、だからそこのねすごく強くなっちゃうとさもうつまんないじゃない。だけどその戦いで兵隊減ってまた新しく新兵から補充するときにどうやって育てようかなっていう、そういうプロセスの繰り返しがもうずっとなんか飽きさせないようにできてて、なんかねそのやっぱり飽きたらリセットするっていうところがすごくよくできてるんだよね。
なるほどね。もうただただひたすらでかくなってってどんどん領地増やしていくっていうよりは、もう何壊滅っていうかそのリセットっていうのを必ずほぼ必ずやってくるルーチンなの、それとも回避できる？
回避はできるけど、例えばそのね城攻め落とした後も城にはさ防御の、駐屯兵を入れとかないと攻め落とされちゃうじゃない、だからそうすると、今まで率いてた100人の兵隊とか城に入れると今率いてるのはゼロになるから、またそこで新しく補充しに行くっていう、そこでもリセットが行われて、
なるほど、
でその兵隊っていうのがその土地によって違ってて、6つの国6つの地域の兵隊がいて、それぞれで育てるとなんか歩兵が強いやつとか騎馬が強いやつとかいろいろ選べるようになってて、
騎馬って馬ね、
そうそう
なんかそんな
騎馬バンパイアとかじゃなくて
違う、はいはい、そうかそうか、その地方によって木こりが多いところは、
そうそうそう、そんな感じ、北方のノルドのバイキングとかだと騎馬隊はないんだけど歩兵が重装でめっちゃ強いとか、あとフランクを模した王国だと騎馬隊が強いとか、まあいろいろ、まあいいとこ取りで集めてもいいし、こだわりで一つの地域だけでやってもいいしっていう、
なるほどね、なんかやばいね、それやばいね、それを聞くと やりたくなってきたね。俺そのさ、RTS 的なところしか聞いてなかったじゃん、前回、前々回、ユースって。でもその、なんていうの、村人を勧誘して、自分の舞台に入れるべく育てていくっていうところで、かなりグッときたわ。
ねえ。
なんかさ、俺さ、サカツクやりすぎてた時さ、もうどんどんこう俺のサカツク意識が拡大してってさ、コントロールしたいとこが増えていくわけ、ここもコントロールできたらいいのにとかさ、こういう練習組めればいいのにとかって、もうしまいにはさ俺が実地に、なんていうの、大学の試合とか見に行ってスカウトしてなって思ってくるわけ。
なんでそれゲームじゃなく？
ランダムじゃん。
ああ。
ランダムで引いてくるだけなのね、基本的には。
うん。
まあ、それで、まあ、普通そうだけどさ。一応、どの地方かさ、何年目はどのキャラ引きやすいとかって傾向があるらしいはらしいんだけど、そう、でもなんかそのランダムじゃなくて、もう俺がスカウトになりたい。俺が試合を見に行ってキラリと光るやつを言い出したいって思っちゃって、だからそのマウント&ブレードはどれぐらい俺のスカウトが活かせるかわからないけど、こいつは根性がありそうだとかさ、そこまでできたらすごいよね。なんかわざとさ、こうドーンってぶつかってさ、 なんだこの野郎って立ち向かってくるやつだけスカウトするとさ、結構なんちゅうのさ、
それすごい。
逆にぶつかったと思ったのに、いつの間にかそいつはなんていうの、ドッジして逃げてたみたいなさ、こいつはイベード強いなみたいなさ。
これかなりもうスカウトだけで一本ゲームいないそう
な、うん。もうあれだよ、何でもできるゲームだよ、自由な自由な。
ああでもそれで言うなら、僕は駅伝のゲームが作りたい。駅伝をスカウトしてい
いよね。でも駅伝くらいシンプルな方が、
うん、
やっぱ俺実際駅伝やってる人聞いたら怒ると思うけど、いやなんかさ、ゲームの中ではね、
うん、
やっぱ早く走れる、遠くまで走れるみたいな方がさ、
うん、
物差しとしてシンプルでいいかなって思ったんだよね今、
うん。
いやなんか格闘とかさ、戦闘技術とかまでいっちゃうとさ、
そうだよね、
なんか複雑だしさ、どこで評価していいかさ、事前に分かりづらいじゃん、
うん。
でもなんかこう連れてきてさ、走らせてみて早かったら、
うん、
きっといいなとかさ。
あでもそれで言えばあれだ、僕がすごいハマってたのに競馬のゲームがあって、
うん、
まあ、いくつかやってんだけど、あの光栄が出してるウィニングポストとかだと、うん、あれはそのず馬って0歳から数えて2歳でデビューするんだけど、
うん、
あのそれ箱庭世界になってて、もう生まれた直後から牧場に見に行けんだよね、まだデビュー前の馬を、でその牧場主にあの直接交渉して、あの、うん、こいつ売ってくれないかみたいな、そういうこともできるゲームで、で実際本当にもうその生まれた時から、
うん、
ゲームの内部的にはあの、うん、能力は決まってて、
うん、
だから本当に未来の強い馬っていうのも必ずその箱庭世界のどっかにいるわけなんだよね。
へ、うん、それいいじゃん。なんかさ、全国のさ、
うん、
牧場回ってさ、
うん、
なんかあの牧場王みたいなやつとかもレアでいるわけでしょ。
まあでもね、まあ現実をモデルにしてるから全国っていうか北海道しかなくて、で ほとんどがその大牧場の社大グループってとこに占有されてて、うん、売ってくれないんだけど、基本的に強いのは自分で作んなきゃいけないんだけど、
うん、
うん、ただたまたまそこちょっと漏れたところは、うん、あの変えたりとかできんで、基本的に期待馬は全部その生産者が自分が馬主になって走らせるんだけど、
うん、
そこから漏れたやつはその競り競売に出されたり、そういう個人で売買されたりっていう、
うん、
実際の競馬と同じようなことができるゲームで、
うん、
やっぱそのまあ年代重ねて、
うん、
生まれた後1年2年って経ってデビューしてって、どんどん代が変わっていくんだけど、やっぱどの馬も必ずそのまだデビュー前の段階があるっていうのが、
うん、
うん、いいなって思って。
いいね。なんかさ、その俺さ、またテーマ変わるんだけどさ、
うん、
あの死後のゲーム、
うん、
死んだ後の死後ゲームのさ、
うん、
何パターンか考えてたんだけどさ、
うん、
1個はそのなんていうの、メタなゲームを包括する、ゲーム群を包括するゲームっていうかさ、
え？
わかる？
わかんない、全然わかんない。
いいですか？
はい、
あなたのお気に入りキャラが死にますよね、うん、
あ
死ぬとどんな遊んでても、どんなゲームで遊んでても、その死んだキャラはその死後ゲームに転送されるわけ。
あ、なんかあの筋肉マンの超人墓場みたいな。違うか。
はい、バルハラですよ。
バルハラ。ああ。
で、別に GTA で死のうが、
うん、
ね。
マリオで 穴に落ちたマリオも。
マリオが穴に落ちようが、うん、ウィニングポストで馬が漏水しようが、
うん、
全部そのゲームに集まる。死後の世界に集まってくるわけ。
それは莫大だね。
だから、
うん、
でも俺は、まあそれは一つの形としてね、
うん、
死後をテーマにした、死後三部作のうちの一つ。
三部作でかいな。
え、だからなんていうの、そのメタなさ、
うん、
なんていうの、モンドっていうかさ、言葉を変えると。
ああ、でもあれ、あったよね。そういう意味ではあの無限っていう 2D 格闘のプラットフォームがあって、
うん
うん、それってまああの格闘ゲームのプラットフォームだからキャラデータはみんな勝手に作れるのね、
うんうんうん、
でそれ世界中でまあ本当にアニメとかゲームの二次創作のキャラがどんどんどんどん作られて、
うん、
すっごいことになってんだけど。
何それ、俺初めて聞いてない気がする。
無限ってあのアルファベット MUGAN で検索すれば多分出てくるけど、
うん、
だからもうゲーム自体は格闘ゲームのフォーマットだから、あとみんなキャラクターのモーション絵と、うん、あの、うん、その技を定義するだけで、
うんうんうんうん、
もう好きなキャラをインポートできるっていうツールで、それはかなりカオスなことになってる。
でなんかあのキニグマのキャラがいっぱいいたりするやつ？
あれもそうかな。まあプラットフォームはそれ使ってるかもしれないけど。
そうじゃああのファミコン編集体とかも作れるんですよ。作れる。
ああうんうん。ファミコン編集体ってなんだっけあれ？
あれはあの。ファミコンだけじゃなかったっけあれ。なんか、
ミシシッピ。
そうそうそう、ミシシッピ殺人事件のワトソン君とかが、あの、ミシシッピアタックみたいなの船で攻撃しちゃうっていうやつ、必殺技で。あと何のキャラみたいな、バツ&テリーのキャラとかも出てなかったよ。うろ覚えだな。あれ何で作ってたのっけ、あれ普通にエミとかじゃないよな、あれは。
なんだよね。
普通にインストールするんじゃなかったっけ。そう、なんか、なんていうの、あの、毒モッドみたいなさ。
うん。
何でも調合できるようになる。
うん。
モッドみたいな感じでさ。そのゲーム内でさ、
うん、
新しくできるようになる、なんていうの、スカウトができるようになるっていうのはさ、
うん、
共通して面白い気がするんだよね。
ん？毒モッドとスカウトが今よく分かんなかったんだけど。
毒モッドってさ、いつ話したか覚えてないんだけどさ。
うん。錬金術とかだっけ？
そうそうそう。俺は毒を作りたいの。
ああ。
あね、
うん。
ででも今ねこの現実世界で作るのは大変じゃない？
うん、捕まっちゃうしね。
そうそう。しかも試せないじゃん。
うん。
だから手軽にゲームの中で作りたいわけよ。
はい。
だからそういう元があったらいいなと思って。
元とかじゃないんじゃない？
で、だ同じようにスカウト、うん、スカウトモッドね。
わかんない、モッドって言ってるのがよくわかんない。
ゲームの中の、
うん、
例えばじゃあね、じゃあシムズ、
うん、
でそれを入れるでしょ、
うん、
そうすると自分でスカウトしたキャラを、
うん、
あのレフトフォーデッドのプレイヤーキャラとして連れてこれる。
どうやって。なんか全然仕様とか考えてない感じがする
。あ、でもちょっと違う。レッドフォーデッドあれキャラさないからな。
うん。
だからその無限でもいいよ。無限に、自動的に技も何もかも作られて、入ってくるわけ。
うん。
だからその一般人の中から、 ちょっと格闘強そうなやつをスカウトするわけ。ウィーレでもいいんだけど、
うん、
あのウィーレのさ、あのチャンピオン、あれ何モードって言うんだっけ、もう俺覚えてないんだけど、あのキャラクターをさ育てて、うん、自分だけのクラブチームを作って、
うん、
でポイントを貯めて有名キャラをこうスカウトして自分で連れてくるっていうモードが、でどんどんどんどん有名のチームを作っていくっていうやつがあるのね、
うん、
そのモードとかさ最初の初期キャラもひどいわけ、
うん、
だからあれとかもうさ一般人でもいいじゃんって思ったの俺だからきっとあれよ、自分が選んだ、
うん、
例えば GTA の世界から、あこいつサッカーうまそうみたいなさやつを連れてこれたらいいなと思って。
ああの僕がやってたフットボールマネージャーっていうヨーロッパで大受けのサッカー監督ゲームがあって、あれでイギリスの6部リーグで始めたら、あのほとんどみんなパートタイムで、あの年俸が100万とか200万の人たちばっかで、実際調べたらなんか専業はトラクター運転しててパートでサッカーやってる人とからしくて、完全に、パートじゃなくて専属でやってる人はそのチーム一人しかいなくてい
いじゃん、そういうんだよ、だからそういうのがあるのってシムズかなと思って
シムズはまあイメージできればいいな。
シムズでなんかサッカー上手そうな人をスカウトする
でもあれって、みんなスキルがあるから、
うん、
なんだろうな、結構筋力とかパラメーターが10段階とかであったりするんだよね、
うん、ああ、逆にそれじゃ分かりやすいで、パラメーターで選べちゃダメだもん、うん、でマウント&ブレードで村人をこうじーっと観察してあ、こいつはサッカー上手いぞと
村人は全部同じ
だからさねえ、だからやっぱりさ今ゲームは進化したって言うけどしてないんだよ全然。
それじゃあれじゃない、なんかちょっと話題になってたけど、うん、あの1億人のなんとか愛っていうあれって何、登場するのみんな一般人の、
あ俺さ、俺のタイムラインだと思うさ、うん、1億人のカードゲーム愛一色でさもう世間日本じゃそれがもう1億人プレイしてんじゃないかっていうぐらい本当の話してんだけど、そんなに流行ってんの？
わかんない。みんなタイムラインおかしいんじゃない？
いや、もう電車の中で塗り合わせた人もその話をしてて。マックで隣に座った女子高生のその話をしてて。
なんか金髪クロニクルも、うん、その前に流行ってた。
そうそう、金髪クロニクル。流行ってはなかった一人だけだったけど豆知識も教えてもらった。金髪クロニクルは、
うん、
金黒って略すと、うん、職場でも安心して話せるって普通のゲームみたいな
筋肉クロニクルみたいな、
そうそう、パッとなんか使いようなゲーム金黒ってフルネームはね、金髪クロニクル USA だ。
あうーん、そっか。いやー、なんか、ちょっと、まとまりなく話しちゃって。1時間超えちゃった。
前半で切ってもいいじゃん。
まあ、切れるかな。うん、どうしようか、
1時間
一旦締めようか
前後編に分かれてお届けした第1回目の
第1回目のピコピコキャスト、
略してピコキャス、
ピコキャス、本当はピコピコラジオにしようと思ったら、なんかすごい70回ぐらいやってるピコピコラジオの人がいて諦めたんで
いろいろ調べたんだけど、ピコピコ、ラジオはダメで、ピコピコキャストは、なんだっけ、あの、風俗掲示板が被ってたんだっけ。
あ、ピコピコキャスっていうのがあった。
ピコキャスはあったね、うん。でもピコピコキャストはなかったね。
なかった。
なんかそのゲーム感とかを表すね、シズル感のあるタイトルが良かった。
ドリームキャスト。
ドリームキャストと、まあ、ピコピコした感じと、ポッドキャストと、ね、全部満たしてるタイトル。
でもあれだね、やっぱ話してて、基本的に僕と伊達さんのゲーム経験って被ってない。
被ってない。共通の話題ほとんどないもん
ね。ないよね。ドリームキャストもやってないからさ、全然セガの道に一歩も踏み入れなかったから。
ドリームキャストで3台あるから。コローラー壊れるたんびに買ってたから。
本体ごと
本体ごと。だってコントローラーだけで買う売ってなかったよ、俺の時も。俺がドリームキャストのゲームで遊び始めたのって、もう撤退が決まってからだったから。投げ売りされてたから。レイジータクシーすごいやっててさ。
ああ、それは忘れてる。
あの、トリガーが壊れちゃうんだよね。うん、俺の扱い方に問題があるんだよ、多分。俺の握りが強すぎる。
でもあれは壊れるでしょ、普通にやってて。
ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャ。あの、発信のたんびに、うん、あの、トリガーをガチャガチャするから。あの、クレイジーダッシュって言ってさ、
うん、
あれとこれ手でやると出るんだけど、なんて言えばいいのこれ。左に U トリガー R トリガーかな、なんか要するにトリガーをガチャガチャってやると、
うん、
スタートダッシュできるバフっていきなり、
あれね、ゲーセンでやったことあって、ゲーセンだと上下のローとハイの、そうそう、バック
に入れてフォアに入れるんでしょ、
ノブだった、それが LR になってる
の、うん、多分 L、 あれでもブレーキが、ブレーキは何ボタン、ブレーキはトリガーじゃなかったっけ、覚えてねえな。ってやると出るんだけど。
実際握れば体が覚えてるか。
そうそうそうそう。でもね、とにかく壊れるのよ、トリガーが。あれ、ボタンで、X と Y でギアチェンジだっけ、シフトチェンジ覚えてないよ。そうそう、バックフォワードって入れてアクセル踏むとダッシュして、
うん
うん、逆にやるとすごいスピードでバックする、
うん、
説明書にも確かクレイジーバックダッシュとか書いてある
。いちいち名前がね。
名前が強い。クレイジーダッシュとクレイジーバックダッシュ。あ、それちょっと次回までの宿題にして。
じゃあ一旦締めましょうか、
はい、
うん、じゃあそういうわけで第1回目ジャーニー特集お送りしました。、お送りしたのは宮岡と
伊達天でした。
じゃあまた次回。
また次回。さよなら。
さよなら。